ラジオ視聴室の時間です。橋本市長、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ディレクターの佐藤雅彦さんにもご参加いただいて、私米倉美穂と3人で進行していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずは須賀川駅西地区都市再生整備事業についてお話を伺っていこうと思います。進捗状況はいかがでしょうか。
はい、須賀川市にとってはですね、長年の懸案でした。この駅、西地区のですね、再生整備事業なんですけれど、実際のところ乗降が東側からしかできない状況が、ずっと続いてきたわけなんですけれども、西地区のですね、その事業をすることによって東西の自由通路を新たに整備をさせていただくということで、今度は西側からもですね、JR に乗り降りをしていただける状況ができるということで、現在この事業を進めています。この事業によってですね、この自由通路だけではなくて新しい駅舎もですね、整備をすることで、今 JR と協議をしておりますし、駅西のロータリーはじめですね、防災の地下貯留層であったり、あるいは公園なども整備しながらですね、4号線から直接駅にアクセスできる状況がですね、西側からもできますので、利便性がさらに高まりますし、今現在でもかなりの、特にその通勤通学の時間帯などはですね、駅周辺が大変混雑した状況ですので、これが東西にこう両方からアクセスできることになればですね、かなり利便性も高まってくるかなというふうに思いますので、それと実は松仁壇廃寺跡っていう遺跡がですね、その駅の西側には広がっているんですけれども、こちらも大変貴重な遺跡ですので、史跡ですので、これをぜひですね、歴史を感じていただけるような、そんな空間になるかなというふうに思いますね。
松仁壇遺跡は奈良時代ですかね。
そうですね、
奈良時代の頃から須賀川は栄えてたって思うと、なんか嬉しくなっちゃいますね。
そうですね、だから東北の中でもやっぱり大事な場所だったっていうことなんですね。それは多分いろんな環境がここにはこう非常に整っていたっていうことでしょうし、そういう意味では、歴史とか文化の街っていうふうにこう我々は評してますけれども、実際現実的にはですね、もちろん江戸時代とかそういう時代背景以降の以前にもですね、やはり大変重要な場所だったということなんですね。
いろんな遺跡もありますしね。で、僕も娘が須賀川駅を利用していた時に迎えに行ったりしていた時期があるんですけど、やはり帰ってくる時間になるとやっぱり乗用車がどういう難しい状況になってですね、大変なことになってたんで、今回こうやって西地区が再開発されると、そういう意味でも安心ですよね。
そうですね、そういう意味ではこう実は大変ご協力いただいて、ご理解いただきながらこう、市民の皆さんにもご協力いただいた方々もいらっしゃるんですけれど、そういう意味では これによってですね、いわゆる JR っていうですね、軌道系のさまざまなアクセス、本当は街の中では重要な、もちろん、場所でなければならないこの駅という、いろいろ時代背景の中でどうして街の真ん中ではなくてあの位置にあるのかということもですね、実はやっぱ蒸気機関の火の粉を恐れたというような説もあったりですね、そういう状況もあってあるんですけれど、ただこれからもですね、おそらくこの鉄道、いわゆる列車の、なんていうんですかね、こうサービスっていうのはますますこれから重要になってきますので、
やはりこう公共機関が見直されてくる時代になると思うんですよね。
そうですね、今でこそやはりまだまだ本数的にもですね、ちょっとやっぱり十分とは言えないのかもしれませんけれど、これを利用が増えることによってさらに電車の数が増えたりですね、いろんな人の往来がアクセスがしやすい場所になっていくかもしれませんね。
で、近年は西地区も お店がたくさんできてて、
そうですね、う
ん、とっても直接こう降りていけるのは便利ですよね、うんうん、
はい。さあ松明明石についてなんですが、今年は11月13日に行われますね。そして今回も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため昨年同様無観客で行われることになりましたね。
そうですね、昨年の松明明石については、私実はその松明明石毎年もちろん市長ですから実行委員長として参加してるんですけれど、ちゃんと点火からその燃え尽きるぐらいまでですねじっくり見たことって今までなかったので、初めて見ましたけれども、大変感動というかですね厳粛な気持ちになりました。残念ながら昨年の松明明石についてもですね、やはり花火大会同様コロナ対策を踏まえて、一本だけ、盛り立てる会の皆さんに制作をしていただいて、松明明石を行ってですね、なんとかその伝統を続けることが継承することができたというふうに思ってるんですが、実は今回も大変な危機なんですけれども、10年前にもですね、やはり東日本大震災っていう大変な危機があって、あの時よく私口にしていたのがですね、この状況でも花火大会も松明明石もできないのかな、できないのかなっていうふうに思ってたんですが、なんとか松明明石400年以上続くと言われる松明明石だけは一本でもいいからやっぱり建てたいっていう思いがよく口にしてたんですけれど、昨年はやはりそういう形でなんとかですね、伝統をつなぐことができました。そういう意味では大変多くの関係者の皆さんにですね、ご協力をご理解をいただいたおかげだと思いますが、今年もまあそういう形にはなりますけれど、ぜひこの伝統の行事をですね継承していきたいというふうに思います。
やはり弔いの気持ちが入っているということであれば、まあ、コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方のこともありますし、何かしらそういう気持ちが僕らにも出てくるかなっていうのはあります。
そうですね、実は松明明石こう400年以上続くというふうに言われてますけど、当時からようにですね何本も大きな松明が建てられて、それを燃やしてきたっていう歴史では当然なかったろうと思うんですね。多分時代とともに松明明石っていう形態もですね変化をしてきたんだろうと思うんですが、いろんな形に変わってきたとしても変わらないものがあると思うんですが、それはやはりその慰霊とか鎮魂の気持ちっていうのは400年以上変わってないんだろうと。でこれからもそれを続けていくためには、やはりその原点をですねしっかりやっぱり私たち市民は守っていかなきゃならないのかなというふうに思いますね。
なので毎年通常行われている松明明石はある種エンターテインメント的な部分もあって、観光客の皆さんに喜んでいただきたいところがありましたが、図らずもこういう状況になってそういうベーシックな部分に戻ったことが、また新しく松明明石が来年から価値のあるものになるような気がするんですよね。
そうですね、特に先ほど申し上げた通り、昨年の松明明石を見ていてすごいもっと厳粛な気持ちになったっていうのは、やはりその原点を見るような思いがですね私自身に感じられたので、できれば市民の皆さんにもですねその気持ちを持って、これからも大変例年ですと大勢の人がおいでいただいて賑やかな火祭りというイメージなんですけど、その原点っていうのはやはりその我々の先人たちがですね亡くなられた方々を弔っていたっていうその事実をですね、しっかり我々守っていきたいなと思いますね。
今年はドローンなども使って撮影もあるということですので、そちらの方も楽しみですよね。
そうですね、
ラジオ視聴室、橋本克也須賀川市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして佐藤雅彦さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーターは米倉美穂でした。